こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。生徒指導提要令和4年12月は、文部科学省が示した生徒指導に関する公式の指針を B ご飯4食ずりで書籍化した資料である。平成22年版以来12年ぶりの改定であり、学校をめぐる法制度、子どもを取り巻く社会状況、教育現場の課題の変化を踏まえ全298页に拡充されている。これは個々の場面で使う対応マニュアルではなく、児童生徒の健全な成長を支える生徒指導とは何かを学校全体で共有するための基盤文書である。第1部では生徒指導の基礎、教育課程との関係、チーム学校による体制を扱い、第2部ではいじめ、不登校、虐待、自殺、ネット利用、性に関する課題などを取り上げる。教員の判断を一律に縛るのではなく、子どもの発達や背景を踏まえた対応を支える共通言語を提供する点に本書の目的と性格がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、健全育成を軸に生徒指導を教育活動全体へ位置づける本書の出発点は、生徒指導を問題行動が起きた後の対応に限定しない点にある。学習指導が教育目標の達成を主眼とするのに対し、生徒指導は児童生徒の健全育成を主眼とする。しかし両者は切り離されるものではなく、授業、学級経営、行事、進路指導、日常的な関係づくりを通じて相互に作用する。例えば安心して意見を表明できる授業や、失敗を学びに変えられる学級風土は学力の形成だけでなく、自己理解、他者理解、社会性の育成にも関わる。したがって生徒指導を一部の担当者だけの仕事とみなすと、課題が表面化してから個別に処理する発想に傾きやすい。本書は全教職員が日々の教育活動を通じて発達を支えるという視点を示す。規律の維持だけを目的化せず、児童生徒が自ら考え選択し、他者と共同できる力を育てることが指導の妥当性を考える基準になる。次に、二軸三類四層構造で発達支援と課題対応を分断しない改訂版を解き続ける枠組みの一つが、生徒指導を整理する二軸三類四層構造である。ここでは、全ての児童生徒を対象に日常の成長を促す発達支持的生徒指導と、困難や課題の予防対応を要する生徒指導と対立するものではなく、連続した営みとして捉える。さらに、課題未然防止教育、課題早期発見対応、困難課題対応的生徒指導という区分を通じ、対応の焦点を段階的に考える。重要なのは、問題の重大化を待って支援を始めるのではないことである。日頃から居場所や絆を感じられる集団を形成し、兆候を把握した段階で関係者が連携し、深刻な事案には個別性に応じた専門的支援を接続する。この構造は、全体への働きかけと個別支援を別々の業務として扱わないための見取り図である。教員には同じ行動でも背景や支援の必要性が異なることを検討し、予防早期対応、継続支援を往復する視点が求められる。さらに、チーム学校による組織的対応を生徒指導の条件として示す。生徒指導上の課題は担任個人の経験や献身だけで完結できるとは限らない。本書は校長のリーダーシップの下で、教職員が方針と役割を共有し、必要に応じてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、福祉、医療、警察等の関係機関とも連携するチーム学校の考え方を重視する。これは責任を拡散するためではなく、情報把握、意思決定、保護者との連絡、支援の継続を組織として行うためである。とりわけ、いじめ、虐待、自殺の危機、長期欠席などでは、断片的な情報をつなぎ、記録を適切に扱い、緊急性を判断する体制が対応の質を左右する。また、支援を受ける児童生徒にとっても、担当者の移動や不在によって関係が途切れにくくなる利点がある。本書が示すのは、会議や文章を増やすこと自体ではない。学校として何を大切にし、誰がどの時点で関わり、外部資源へどうつなぐかをあらかじめ整えることが、生徒指導の実効性と説明責任の両方を支えるという原則である。そして、いじめ、不登校、自殺、虐待を早期把握と継続支援の課題として扱う第2部は、いじめ、暴力行為、少年非行、児童虐待、自殺、中途退学、不登校など、学校が個別に向き合う課題を幅広く扱う。この構成の意義は、各課題に単一の原因や万能の解決策を想定しない点にある。例えば、欠席の増加は学習上の困難、対人関係、心身の不調、家庭環境など複数の事情と結びつく場合があり、表面的な出席回復だけを目標にすると本人の負担を見落としうる。いじめについても、被害を受けた児童生徒の安全確保を最優先にしながら、組織的な事実確認と継続的な見守りが必要になる。虐待や自殺に関わる危機では、学校内で抱え込まず、法令や専門機関との連携を踏まえた迅速な判断が欠かせない。本書は具体的な会話技法集ではない一方、事案を相性化せず、兆候の把握、記録、情報共有、 保護者関係機関との連携という基本原則を確認する資料となる。個別支援を本人への指導に還元しない姿勢が一貫して重要である。最後にネット拘束ジェンダー、多様な背景を現代の人権課題として捉え直す今回の改定は、従来の非行や規律の問題だけでは捉えきれない現代的課題への視野を広げている。インターネットや携帯電話に関わる問題では利用を一律に禁止するかどうかではなく、情報モラル、プライバシー、誹謗中傷、被害拡大の速さといった特性を理解する必要がある。拘束についても、学校生活の秩序を保つ機能を認めつつ、児童生徒の尊厳や多様性との関係、規定の合理性を検討する視点が不可欠になる。いわゆるブラック拘束をめぐる議論は、慣行であることを理由に指導を正当化しないという問いを学校に投げかける。また性に関する課題や、外国につながる児童生徒、障害のある児童生徒など多様な背景を持つ子どもへの対応では、属性だけで一律に理解しないことが重要である。本書は同一の扱いが常に公正とは限らないことを示唆する。学校は本人の声を丁寧に受け止め、必要な合理的配慮や支援につなげながら、誰もが安全に学べる環境を構築することを求められる。結論として本書は、小学校、中学校、高等学校等で児童生徒に関わる全ての教職員、管理職、生徒指導主事、養護教諭、教育実習生、教員志望者にとって有用な基礎資料である。保護者や教育行政、福祉心理の関係者にとっても、学校がどのような原則と体制の下で生徒指導を考えるべきかを理解する助けになる。即座に使える声かけ例や対応手順だけを求める読者には抽象的で分量も多く感じられるだろう。しかし、その非マニュアル性こそ本書の特質である。事案ごとの技法は状況により変わる一方、健全育成、予防と早期対応、組織的連携、人権尊重という原則は判断の土台として共有されなければならない。民間の実践書が特定の手法や経験値を中心に据えるのに対し、本書は文部科学省の公式指針として教育課程、法制度、校内体制、個別課題を一つの枠組みに接続している。日常の対応を振り返る際にも、校内研修で共通認識を形成する際にも参照価値が高い。ご支援いただける場合は、文部科学省ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。